神は語られる方であります。アブラハムを召し、またモーセを召し、今日の文では使徒パウロを召されます。聖書にある数多くの証明の中でも最も劇的な場面の一つが、この使徒パウロの改心の物語ではないでしょうか。使徒パウロはどのようにして使徒であり、その変化を通してどのようなことが起こったのかを共に見ていきたいと思います。今日は特にパウロの改心とアナニアの従順、この2つの主題を通して神の御言葉を共に学びたいと願います。1つ目にサウルの改心であります。1節から2節の御言葉を見ますと、さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであった。そのエルサレムからそのダマスコまで約200キロメートルを超える遠い道のりであります。彼はその長い道のりをキリスト者を捕らえるためだけに進んでいきました。彼にはイエスを信じる人々に対する彼なりの熱心がありました。なおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んでというこの表現、キリスト者への敵意、そしてキリスト教に対する憎しみというものがどれほど大きかったかを示しています。しかしサウロが抱えていたこの怒りと敵意とは、実は神に対する熱心さから生んだ姿でありました。自分が信じる律法への確信、そして異教とみなしたキリスト教がこれ以上広まってはならないという彼なりの強い思い、その熱心さが強すぎるあまり彼が進むべき方向を見失っていました。このようなサウロにイエス様が現れてくださいました。3節から6節の御言葉を見ると、ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいた時、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされる。ダマスコへの道、その途上で突然天からの光がサウロを照らしました。そして声が聞こえます。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。この御声から私たちは少なくとも2つのことを学ぶことができます。1つ目は、イエス様はサウロの名前を正確にご存知でありました。サウロはイエス様と会ったこともまた交わったこともありません。しかしイエス・キリストは彼の名前をはっきりと二度呼ばれました。同じように神様は私たちの人生を知り、私たちの名前を今も呼んでおられます。二つ目は、イエス様はなぜ私を迫害するのかと問われました。一度考えてみるとどうでしょうか。サウロはイエス・キリストを直接迫害したのではありません。サウロが迫害したのはイエス様を信じる弟子たちとその共同体、教会でありました。にもかかわらず主はなぜ私を迫害するのかと言われました。これは何を意味するのでしょうか。それは私たちが主のために受ける苦しみ、また信仰を守るために日々戦うその一つ一つを 主ご自身がご自身の痛みとして受け止め、また共に共感しがさっている、その何よりも力強い慰めではないでしょうか。皆さん、主は私たちの名前を知っておられます。それだけでなく、私たちの苦しみと共におられます。この体験こそが、後にその使徒パウロが築き上げる、あのキリストは教会の頭、教会はキリストの体という、その教会論のまさに礎となりました。私たちが教会に対して行ったことは、そのままイエス・キリストに対して行ったことと同じであります。教会の誠の主はイエス・キリストです。そのことを私たちは決して忘れてはなりません。もちろん教会は弱く、また未熟な人々の集まりであります。時には過ちを犯しもするでしょう。しかし教会の頭はイエス・キリストご自身であります。イエス・キリストはこの教会を指して、黄泉の力もこれに対抗できないと言われました。そしてあなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、地上で解くことは天上でも解かれる、その天の御国の鍵をこの私たち教会に委ねてくださいました。ですから皆さん、教会がどんなに弱く見えても、私たちは教会を愛し大切にしていこうではありませんか。教会が未熟な時、その教会を非難し分裂させるのではなく、その教会を守り、また自らの過ちを悔い改め、その教会のために取りなしていくことができますように。世が教会を憎み倒そうとする時も、私たちは決して恐れる必要はありません。イエス・キリストはご自身の体である教会を決して見捨てることはないからであります。その時サウロはこのように尋ねました。主よ、あなたはどなたですか。主よ、あなたはどなたですか。この問いは実に重要な問いであります。立法について誰よりも詳しく知っていると自負していた彼が、その御声が誰であるのか、その御声の主が誰であるのかを全く知ることはできなかったことなんですね。このあなたはどなたですかという問いは、逆説的に、では私とは一体何者ですかという問いを彼に鋭く迫ってくる内容なんですね。私たちもこの2つの問い、主よ、あなたはどなたですか、主の御前に私は誰ですかという問いに、いつも答えを備えておきたいものであります。自分が誰であるかを知って初めて、それにふさわしい使命と、またその人生を歩むことができるからであります。その問いに主はこのように答えられました。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入りなさい。この場面からも3つのことを教えられますが、1つはサウロがイエス・キリストと個人的に、また直接出会ったことであります。彼はこれまで人を通して、またその噂を通して、またステファノの説教を通してイエスについて聞いていました。しかしそれは彼が直接経験したことではありません。ですが今彼は主と対話をし、またその神様からの御声を聞き、天の中で光の中で神様を経験しています。また交わっていることなんですね。私たちも最初はその親や友人、また他の人々を通してイエス・キリストを知るかもしれません。しかしこのサウロのように、 神様と直接出会い、また神様の御声を直接聞き、神様の恵みを直接経験する、そのような信仰、その生きた信仰へと招かれているのではないでしょう。その他の人々の信仰、他の人々のその証、また親の信仰というものはあくまでその人の信仰なんですね。二つ目に、神にはサウロに対する明確な計画がありました。町に入ればなすべきことを教える者がいる。この言葉は神がサウロの将来をすでにすべてご存知であったことを示します。同じように神様は私たち一人一人に対する良き計画とまた目的を備えておられます。後の部分で主はアナニアにこのように命じました。13節から14節の御言葉を見ると、しかしアナニアは答えた。主よ、私はその人が許されるので、あなたの聖なる者たちに対してどんな悪事は働いたか大勢の人から聞きました。ここでも皆を呼び求める人を全て捕らえるため、祭司たちから権限を受けています。サウルのもとへ行き、彼のために祈りなさいと言われた時に、アナニアは戸惑いました。あの危険な人のところへなぜ私が行かなければならないのか。しかし主はアナニアにこのようにはっきりと告げられました。15節から16節の御言葉を見ると、すると主は言われた。行け、あの者は要人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。神はサウロに出会われたその時、すでに彼に対するその計画と目的、すなわち彼に対する証明を持っておられました。同じように神様は私たち一人一人に対する証明、またその人生の意味と、またその目的を持っておられます。神様は私たちをどのような器として見ておられるのでしょうか。そのために私たちにどのような賜物を与えてくださっているのでしょうか。この御言葉を通して自分自身、私たちを振り返る時間を持ちたいと思います。主よ、私もあなたの御前で用いられる清い器でありたい。どうかこの私を用いてください。私たちがこのように祈るとき、神様は私たちをその証明へと導いてくださいます。三つ目に、この出会いによってサウロの人生の方向が完全に変わったことであります。イエス・キリストを信じる人を迫害する迫害者から、イエス・キリストの福音を伝えるその証人へと変えられました。7節から9節の御言葉を見ると、同行していた人たちは声は聞こえても誰の姿も見えないので、物も言えず立っていた。サウロは地面から起き上がって目を上げたが何も見えなかった。人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。サウロは3日間目が見えず食べも飲みもしなかった。この8節の御言葉が実に象徴的ではないでしょうか。サウロは目を開けたが何も見えなかった。彼は目が見えなくなり、その他人の手に 頼らねば歩けない人生へと変わりました。彼の生涯主導的に生きてきた彼が完全に主に捉えられて生きるものへと変えられたのであります。このような変化が私たちの人生にももたらされることを心から願います。目は開いていても本当に見るべきものを見ていない。耳はあっても聞くべき声を聞かない。そんなことはないでしょうか。サウロがその3日間の闇を通してその人生の主人が完全に変わったように、私たちの人生にもそのようなことの変化がもたらされることを祈ります。生きる理由がわからないとき、またさまよい絶望するとき、主が誠の光として私たちに来られ、私たちの闇を追い払い、人生の目的と希望を与えてくださいますように。私たちの古い習慣とその古い罪を断ち切り、人生の目的と希望を与えてくださいますように。そのような人生の誠の変化、またその意味を見出す変化が私たちの中にもありますように。さて、二つ目にアナニアの十字について見ていきたいと思います。十節から十二節の御言葉を見ますと、ところでダマスコにアナニアという弟子がいた。幻の中で主がアナニアと呼びかけると、アナニアは主よ、ここにおりますと言った。すると主は言われた。立って直線通りと呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウルという名のタルソス出身の者を訪ねよ。今彼は祈っている。アナニアという人が入ってきて自分の上に手を置き、元通り目が見えるようにしてくれるのを幻で見たのだ。このアナニアはイエスに出会ったサウルを励まし、また慰め癒すための重要な人でありました。聖書に彼の技術はそれほど多くないんですね。エルサレムの有名な人でもなく、遠いその田舎町ダマスコに住む、一人の無名の生徒でありました。しかし彼の人生はまるでサウルという一人の人のために備えられた人生のように見えるんですね。短い出会いでも大きな影響を与える人がいれば、長く付き合っても何の影響も与えられない人もいます。アナニアはその前者の人だったんですね。彼はサウロに決定的でかつ重要な影響を与えました。彼は一体どのような人だったんでしょうか。サウル自身の証言によれば、アナニアは敬虔な人で、また全ての人々から尊敬されていた人でありました。彼の人生は神様を中心として生き、またその共同体の中で深い信頼を得ていた人だったんですね。人はどこに住むのか、どんな役職かが重要なのではありません。重要なことはその人が誰であるのか。神様の御前で私たちの内なる生活がどうであるのか、私たちの存在そのものがどうであるかが問われているのではないでしょうか。私たちが神に用いようとされるとき、喜んで用いられる人、また常に備え待っている人、主よ、私はここにおります、私を使わしてください と喜んで従順する人となることを祈り願います。そしてアナニアのもう一つ素晴らしい点というものは、それは神様の命令に対する従順の姿勢でありました。17節から19節の御言葉を見ると、そこでアナニアは出かけて行ってユダの家に入り、サウルの上に手を置いていった。兄弟サウル、あなたがどこへ来る途中に現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。するとたちまち目から鱗のようなものが落ち、サウロは元通り見えるようになった。そこで身を起こして洗礼を受け、食事をして元気を取り戻した。アナニアはその聖霊の御言葉通りすぐに行動します。サウロを訪ね、また手を置き、そして何と呼びかけたのでしょうか。彼は兄弟サウルよと呼ばれました。皆さん、相手はその自分たちを殺しに来た人でありました。そのサウルに対しアナニアは兄弟と呼びかけたことなんですね。彼にも自分の考えがあり、自分の思いがあったはずであります。しかし神様が行きなさいと言われると、彼はその自分の思い、またその恐れを乗り越え、ただ神様の御声に聞き従いました。このアナニアの従順を通してサウルは主の道を始めるようになりました。迫害者が伝道者となるその背景には、その一人の生徒の一人の信仰者のその従順があったことなんですね。私たちはどうでしょうか。ある人はその内容を聞いて、まあできそうなら行え、ちょっと難しそうならためらう、それが誠の従順とは言えないことなんですね。大切なことは従順の姿勢であります。私たちがどんな思いを持ってその御言葉に従って歩んでいくのか、どのような御言葉に対しても従うという、その私たちの心構え、またその決断、神を愛する人はこのアナニアのような霊的な姿勢を持っています。主が言われるなら私は何でもいたします。愛する皆様、主は私たちの従順を通してその良き御業を成し遂げてくださると約束してくださいました。私たちがそのように用いられるものとなることを心から祈り願います。アナニアのように、私たちも主の御声に完全に聞き従う一週間でありますように、またサウロのように私たちも主と出会い、その人生が変えられるその恵みと祝福がありますように。どうか私たちの人生が主を喜ばせるものとなりますように。私たちの従順を通して主の御心が成し遂げられる、その豊かな祝福が私たちの人生の上に豊かに満ちあわれるように共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する神様、今日の御言葉を通してサウルの改心とアラニアの従順を目想し、深い恵みをいただきました。愛する主よ、パウロがイエス・キリストと出会い、その霊的な態度が変わり、その人生の方向が転換したように、私たちの人生も誠の変化が起こりますように。私たちが主の恵みによって救われ、聖霊を体験し、使命を受けた尊い存在であることを日々覚えることができますように。 主の御言葉と深く出会い、主イエスキリストを私たちの人生の誠の主人として迎えし、御言葉と祈りによって生きる誠の弟子とならせてください。アナニアのように主の御声に反応し、私たちの考えや経験を超えて主の御言葉にすぐさま従う信仰を与えてください。困難で受け入れがたいと感じる状況の中でも、主の命令であれば喜んで従い、その従順を通して神の驚くべき御業が成し遂げられるための器として用いられることができますように、すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。